御言葉を朗読いたします。マタイによる福音書第9章9節から13節。イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。朝前に集み人も大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席していた。ファリサイ派の人々はこれを見て弟子たちに、なぜあなたたちの先生は朝前に集み人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって、生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。私どもは日々、いろんな人たちを目にしながら生きています。自分にはない凄みを持っている人に出会ったり、そういう人をどこかで知ったりいたしますと、羨ましく思うと同時に、素直にその人のことを、称賛したい、そういう思いになることがあります。あの人のように生きたい、この人のように生きたい、そういう憧れがそこで生まれるということもあるでありましょう。しかし一方で、なぜあの人はあんなひどいことをするんだろうか。なぜこの人はこんなひどいことを口にするんだろうか。そういうふうに思うこともあるのです。その時に自分はあの人ほどひどい人間ではないと心の中で言ってみたり、いくら何でもあの人のようになりたくない、あのような人たちとはできるだけ関わりたくない、そう思ってしまうものです。それが人間の正直な心なのではないでしょうか。また私どもは誰かを見るだけではなくて、誰かからいつも見られて生きている存在であるということです。その中であの人は自分のことをどういうふうに思っているんだろうか、この人のことは自分のことをどう見ているんだろうか、そういうことがつい気になってしまいます。自分のことについて誰がどう言おうと、私は私なんだと、ある意味開き直って生きている人もいるかもしれませんが、実際そうやって生きている人は少ないのだと思います。やっぱりどこかで気になって仕方がない、そういうところがあるんだと思います。で、今朝共に聞きました御言葉の中に、マタイという人物が登場します。主イエスの弟子であり、やがて使徒として、キリストの福音を述べ伝え、教会を導く指導者となりました。そしてこのマタイによる福音書を記したのも、ここに登場するマタイだと言われています。で、そのマタイが主イエスとどのような仕方でお会いし、そして弟子になったのか、そのことがここには記されています。マタイもまたいろんな人たちの眼差しの中に置かれていました。それは決して尊敬の眼差しなどではありません。自分を蔑む目線がいつも注がれていたんです。またある人は言うんですね。人々はこのマタイを見て、こいつは必ず地獄に落ちるやつだ。そう思って彼の前を次から次へと通り過ぎていったというんです。地獄に落ちるというのですから、マタイはとんでもない罪を犯したということでありましょう。取り返しのつかない大きな過ちを犯したということでしょう。その通りなんです。で、なぜなら彼は徴税人だったからです。なぜ徴税人がそのように人々から蔑まれ、お前は自国行きだなどと言われなければいけなかったのでしょうか。徴税人という言葉は普段は聞き慣れないかもしれませんが、その字のごとく、税金を集める仕事をしている人のことです。今で言うと、税務署の職員のような人です。別に税務署の職員が悪いと言っているわけではありません。ただこの時代は特別な事情がありました。ユダヤの国はローマ帝国に支配されていたからです。だから納めた税金は全部ローマのものとなったんです。自分の国のために税金を納めるのは国民としての義務でしょうけれども、自分たちを支配しているその国のために納めるというのはどうも納得がいきません。そういうユダヤ人の心をローマの支配者たちは知っていましたから、税金の徴収を自分たちではしないでユダヤ人たちにさせたんです。それが徴税人と呼ばれる人です。 でもユダヤ人からすれば朝鮮人というのは同胞を裏切った裏切り者でしかありませんでした。しかもこの朝鮮人はローマに納める税金のその金額以上のものを取り立てて、その差額を自分の懐に入れていたんです。でローマとしては決まった税収を得ることができればそれでいいのであって、朝鮮人が余分にお金を取っていようがいまいが自分たちには関係ないことでした。ユダヤ人にとって朝鮮人は裏切り者であり、罪人の中の罪人でした。罪人というのは何よりも神様の戒めを守らない人のことです。そしてそういう人に光を当てるなどということは決してありえませんでした。むしろそういうものと関係を断ち、闇に追いやり見捨てるんです。マタイは収税所に座って生きていました。そこが彼の居場所、彼の生きる場所でした。収税所に座って彼もまた道を歩く人々を見つめていました。あいつからもこいつからもお金を取り立てることができるかもしれない、そういう思いで通り過ぎる人々のことをいつも見ていたのでしょう。でもそこにシエスがやってこられます。もう一度9節を読みします。イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。でここに記されていることはよくわかります。余計なことは一切記されていないんです。シエスが収税所に座っているマタイをご覧になって、私に従いなさいと声をかけられた。それでマタイはシエスに従って主に従う弟子となった。それだけです。マタイが救われたこと、主の弟子になったこと、これらは彼の人生にとって決定的な出来事です。でもその決定的な出来事がたった一節でまとめられているんです。一人の人の救いの物語を語るにはあまりにも短すぎるかもしれません。だからここを読む人たちは不思議に思うんです。だからいろんなことを考えるわけですね。マタイの気持ちが一切記されていないではないか、私に従いなさいと言われてすぐに、はい、わかりました、そういう人が本当にいるんだろうか。シエスに従うまでにはもっと長い過程があり、いろんな葛藤もあるだろう、そういったことが全部省かれている、そのことを不思議に思うわけですね。そしていろんなことを言う、いろんなことを想像するわけです。マタイは以前から自分の人生に疑問を持っていたとか、自分の罪に悩んでいたとか、みんなから仲間外れにされて寂しかったとか、いろんな想像をするわけです。でそういったことはもしかしたら当たっている部分もあるかもしれません。でも聖書は何も書いていないんです。しかし何も書いていないということの中に実は大きな意味があるのではないか、私はそう思うんですね。つまり救われるというのは、また主の弟子になるというのは、マタイの側の事情が問題ではないということです。私たちの場合も同じなんですね。少し冷たい言い方かもしれませんが、この私が何に悩んでいようが何に苦しんでいようが、そんなことは関係ないんです。つまり私どもの条件であったり経験であったり、それらが救われる上で大きな問題ではないということです。そうではなくて、シエスがマタイをご覧になって、またシエスが私どもをご覧になって、この人には私が必要だそう思われたならば、主は必ず声をかけてくださるということです。私に従いなさい、そう言って私たちを招いてくださるんです。そして声をかける前にシエスはマタイを見つめてくださいました。マタイという人が収税所に座っているのを見かけてとありますが、この見かけてというのはただ目に入ってくるというのではなくて、じっと見るということです。人々も彼を見つめていました。でもこんな奴は自国行きだ、そういう裁きの心でマタイを見つめていたんです。でもシエスはそうではありませんでした。たとえマタイが朝鮮人であっても、神を神としない罪人であったとしても、彼は罪から救われて天国に入れられるべき人間なんだ。そのように主はマタイのことを見てくださり、罪のただ中にいるマタイに、私に従いなさいと 声をかけてくださいました。そしてマタイは立ち上がってシエスに従っていきました。シエスに見つめられて、シエスから声をかけていただいて、マタイは嬉しかったのだと思います。喜んで立ち上がったんです。どこから立ち上がったんでしょうか。それはマタイがこれまでずっと自分の居場所としていた収税所です。罪を犯して過ごしていたまさにその場所です。でシエスの弟子になるということは自分の居場所を離れることです。私どもは誰もが自分の居場所を持っていて、自分の世界を持っていて、その世界の主人、その世界の王様としてそこに座り続けています。自分が気に入った人はそばに置きますが、そうでない人は追い出します。あるいは無理やりにでもその人を自分に従わせようとします。でもそういう世界にシエスが入ってこられるんです。で具体的に言えば、教会に来た時やそこで礼拝を捧げて御言葉を聞く時です。そこでやっぱり自分にはキリスト教は合わない、聖書の話はよくわからない、自分とは関係がない、そう思ったらもう教会に来ることはないかもしれません。でも御言葉を聞きながら、心のどこかで何かが引っかかった時に、とりあえずシエスを自分の世界に受け入れて生きてみよう、そういう思いになるんです。この先どうなるかわからないけれども、シエスを自分の人生の中で受け入れてあげよう、そう思うんです。でもそうやって今まで受け入れてあげていたシエスが突然声をかけてくるんです。私に従いなさい、あなたが世界の中心に座るのをやめて私を中心にして生きなさいと主はおっしゃるんです。自分を中心としていたその場所から離れてシエスに従うこと、それが罪から救われるということです。マタイは自分の世界の中心の座をシエスに明け渡して主の弟子となりました。マタイだけではありません。十節を見ていただきますと、徴税人や罪人も大勢やってきてとありますように、マタイの他にも同じように自分が犯した罪のゆえに人々から見捨てられた者たちがシエスのもとにたくさん集まってきました。その場所がシエスの家だったのか、それともマタイの家だったのか、それは分かりませんが、マタイと同じ境遇にある人々が一つところに集まってきたんです。でシエスはここに集まってきた人たちに対してもマタイと同じように一人一人直接声をかけて招かれたんでしょうか、それも分かりません。でもここに集まってきた大勢の人たちは、自分たちもこのシエスというお方に招かれている存在なんだ、そのことを少しも疑わなかったということです。自分の口ではうまく説明することはできないんだけれども、このシエスというお方は私を招き、そして受け入れようとしておられる、そういう方が確かに私の近くにおられる。周りの人たちが自分を蔑み、自分を見捨てようとも、このシエスというお方だけは愛の眼差しで自分を見つめ、決して見捨てようとはなさらない、そのことを信じていたんです。だからみんなシエスのもとに集まってきました。そしてその期待は見事当たっていたんです。シエスは自分たちを、大勢の罪人たち、徴税人たちを受け入れて心から歓迎してくださいました。そのことがよく現れているのが、シエスが自分たち罪人たちとの食事の席を設けてくださったということです。主は彼らと一緒に食事をしてくださいました。でユダヤ人にとって、こう誰かを食卓に招き入れるというのは、これは特別な意味を持ちました。つまり食卓にその人を招き入れるというのは、私はその人のことを尊敬し、愛し、信頼しているということの印でした。私とこの人たちは親しい中にある、許しの中にある、この人たちとは友人なんだ、そういうことの印でした。何よりも一緒に食事をするというのは、私たちは神様の前にあって一つなんだということの表れでもありました。誰かと食事をするというのはユダヤ人にとって信仰的な意味を持ったんです。シエスのもとに集まってきた罪人たちは、おそらく何年も誰かと一緒に食事を取るなどということはなかったのかもしれません。自分が犯した罪のゆえにいつも一人ぼっちでした。 でも主イエスとの食事を通して初めて神の愛を知り、神の許しを知りました。そして主イエスは罪人である私の友となってくださったんです。で、この食事の席には朝膳や罪人のほかに主イエスの弟子たちも一緒でした。さらにファリサイ派の人たちもこの食事の席を、食事の様子をですね、近くで見ていたようです。で、ファリサイ派というのは律法、つまり聖書を教える教師のことであり、ユダヤ人の信仰を導く、信仰的なリーダーでした。誰よりも律法を守り、人々から尊敬の眼差しでいつも見つめられていた人たちです。で、ファリサイ派の人々にとって、自分たちと同じ教師たる者が朝膳人や罪人を集めて食事をしているなどということは、恥ずべきスキャンダルであり大事件でした。だから主の弟子たちにこう言ったというんです。ファリサイ派の人々はこれを見て弟子たちに、なぜあなたたちの先生は朝膳人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。で、この時主イエスと一緒に食事をしていたのは神の律法を守らない罪人たちでした。そしてこの罪人には社会的な制裁が加えられました。だから人々との交わりの輪に入ることができなかったんですね。社会から見捨てられて孤独に生きなければいけなかったんです。でもそういう罪人であっても、悔い改めたら社会の中に戻ることができました。しかしこの時食事の席についていたのはまだ悔い改めていない罪人でした。だからファリサイ派の人々にとって、主イエスの行動は全く理解できないことだったんです。罪人と食事の交わりをするなどということはありえないことだったんです。罪人と仲良くし、罪人を愛し、罪人を許すなどということは、到底受け入れることができなかったんです。むしろそういった汚れた罪人たちと一線を引くことによって、自分たちの正しさ、自分たちの清さを保っていたのがファリサイ派です。だからシエスがなさることがよくわからないんです。でも理解できないのはファリサイ派の人だけではないと思います。私たちが生きている社会も同じなのではないでしょうか。いや、私たち自身がそうなのかもしれません。つまり罪を犯した者、悪いことをした者に対して制裁を加えるということです。悪いことをした小さな子供に対しても罰を与えます。そしてごめんなさいを言うまで絶対に許さないんです。大人であるならなおさらです。その人が悔い改めるまで絶対に許さないんです。でもシエスという方は全く新しい仕方で、誰も考えたことなかった仕方で、罪人たちと向き合ってくださり、そして彼らの罪を許してくださいました。それはシエスにしかできないことでもあります。主はファリサイ派のつぶやきを聞いてこうおっしゃいました。12節、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく罪人である。主はご自分のことを医者とおっしゃいました。医者であるシエスが罪人を招かれます。罪人を招いてどうするんでしょうか。それは罪という病を癒してくださる、治療するんですね。で、主イエスは正しく生きることなどどうでもいいことだ、そんなことはおっしゃいません。罪人は罪人のままでいいんだ、そんなこともおっしゃいません。神様に作られた人間として正しく生きることは大事なことです。朝膳人になって人からお金を取れるだけ取ってやろうというのは健やかな人間がすることではありません。で、それは明らかに罪であり病気なんです。だから主イエスが医者としてその病人のところに訪ねてきてくださるんです。主イエスは罪という病を放っておくことができないんです。で、罪の病を癒す医者である主イエスにしかできないことは何なんでしょうか。これまでとは違う新しい仕方で罪人たちと向き合い、彼らの罪を許してくださるというのは、許してくださるというのは一体どういうことなんでしょうか。これまでの社会の中にあった罪の許しというのは、先ほども申しましたように悔い改めたら許してあげようという、そういう姿勢です。でも主イエスは違うんです。悔い改めたら許すというのではなくて、許すから悔い改めなさいということです。 私が十字架にかかって血を流して死ぬことによって許しの道がもう開かれている。だから悔い改めなさい。神様のところに帰っていきなさい。もう神様のもとに帰る道は開かれているんだから、さあその道を進んでいきなさい。主はそうおっしゃるんです。で、今水曜日の祈祷会では雨宮聡というカトリックの司祭の方が書いた旧約聖書の預言者たちという本を読み進めています。この雨宮先生の別の何かの本で読んだことがあるんですけれども、でその中で旧約聖書イザヤ書の言葉が記されていました。イザヤ書第44章21節から22節の御言葉です。開ける方は開いていただければと思いますが、旧約聖書の1134ページです。旧約聖書の1134ページ、イザヤ書第44章の21節から22節の御言葉です。そこにこうあるんですね。思い起こせヤコブよ、イスラエルよ、あなたは私のしもべ、私はあなたを形作り私のしもべとした。イスラエルよ、私を忘れてはならない。私はあなたの背きを雲のように、罪を霧のように吹き払った。私に立ち返れ、私はあなたをあがなった。思い起こせヤコブよ、イスラエルよ、あなたは私のしもべ、私はあなたを形作り私のしもべとした。イスラエルよ、私を忘れてはならない。私はあなたの背きを雲のように、罪を霧のように吹き払った。私に立ち返れ、私はあなたをあがなった。で、雨宮先生は長い信仰生活の歩みの中で、この御言葉というのは自分にとって、とても大きな衝撃といいましょうか、大きな驚きを与えた、その御言葉の一つなんだと、その本の中でおっしゃっておられるんですね。なぜなら神様はすでにもう私どもの罪を雲のように霧のように吹き払ったからだと、そう御言葉にあるからです。だから私のもとに立ち返れというんです。あなたには罪があるから、それを悔い改めて神のもとに立ち返れというのではないんです。もちろん罪があって神様から離れているからこそ私たちは立ち返らなければいけないわけですが、でもその罪を神様をもう先に吹き払ってくださった。亡き者としてくださった。もうあなたはご自分のものとしてくださった。だから立ち返りなさいというんです。もう罪の雲や罪の霧に覆われて、神様のお姿が見えないというのではないんです。神様がそれらを吹き払ってくださって、天を仰げば綺麗な青空が広がっている。そこでちゃんと神様を見つめることができる。だからあなたも立ち返ることができるんだというんです。本当に驚くべき神様の言葉だと思います。そしてこのイザヤの言葉が真実であるということが、主イエスによって、主イエスの十字架によって明らかになりました。で、もう一つ御言葉を紹介します。今度は新約聖書のローマの信徒への手紙、第5章8節の御言葉です。新約聖書の279ページです。新約聖書の279ページ、ローマ書の5章8節。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。私たちがまだ罪人であったときというのは、私たちがまだ悔い改めようともしなかったときということです。でも主イエスは私どもが悔い改めたから十字架についてくださったのではありません。私どもが悔い改めるよりも先に十字架についてくださいました。そしてそこに神様の愛があるのだと、この手紙を書いたパウロは語るんです。悔い改めたから愛するというのではないんです。私どもの悔い改めよりも先に神様の愛がまずあるんです。だから私どもは神様のところに帰っていくことができるんです。私どもが自分の罪を身にしめて分からされるのはどういう時でしょうか。それは私どもと一緒に生きている人、一番近くにいる人が自分のことで悲しんでいる、 そういう時ではないかと思います。妻や夫、自分の子供たちが自分のことで苦しみ、悲しみ、痛みを負い涙を流している、そういう姿を見るときに、自分がしていることはどこか間違っているのではないか、そのことに気づかされるんですね。一番自分を理解してくれている人が、実は心の奥でこの自分のことで苦しんでいる、そのことが分かったときに、これではいけない、そう思ってやっと生き方を改めるんです。でもそれは言い換えると、そこまでしないと人は自分の罪に気づくことができないということです。どうして私どもは聖書が語る罪のことがよくわからないんでしょうか。自分が罪人であるということがよくわからないんでしょうか。それは気づかないからです。自分の罪に気づかないから平気で生きてしまうんです。かつてのマタイのように収税所に座って、そこを居場所として生きることがおかしいということに全く気づかなかったように、私どももまた今自分がしていること、自分がそこにいることに何の違和感もなく平気で生きてしまうんです。でもそういう私ども罪人のために、主イエスは十字架について死んでくださいました。十字架で私どもの罪のために苦しみ、叫び、神に見捨てられ呪われるという、これ以上にない悲惨を十字架の上で味わってくださいました。黄泉に下ったのは、地獄に行ったのは罪人ではありません。神の一人子であられる主イエスキリストです。本当に信じがたいことが十字架の上で起こりました。そしてそのように私のために苦しみ、私のために十字架でかかってくださる主イエスの姿を見たときに、私たち初めて自分の罪に気づくんです。そしてその罪が十字架の主によってもうすでに許されていることを知り、感謝して神様のもとに立ち返っていくことができるようになったんです。私ども本当に悔い改めに導くのは、私のことを心から愛してくれるそういう存在に出会った時です。愛のないところに悔い改めは決して生まれません。どんな大きな裁きを下されても、どれだけ責め立てられても、私たちはますます心を固くなにするだけです。でも主イエスは罪の病を患っている者を癒す医者として私どものところに来てくださいました。何かいい薬を出すというのではなくて、罪人である私を愛して十字架で血を流すことによって罪という死の病を癒し、神様に従う健やかな人間にしてくださったんです。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である、主はそうおっしゃった後、次のように言葉を続けられました。最後の13節です。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。13節冒頭の二重の鍵括弧でくくられている部分、私が求めるのは憐れみであって生贄ではない、この言葉はマタイによる福音書に先立って朗読していただきましたホセア書第6章6節からの引用の言葉です。私が求めるのはと訳されていますが、この言葉は私が望むのはとか、私が欲するのはとか、私が好むのは、そういうふうに訳すこともできます。神様が私どもに求めていること、望んでいることは何でしょうか。それは憐れむということです。神様を憐れむというのはあまり聞き慣れない言い方ですけれども、これは慈しむとか愛するという言葉に言い換えれば分かりやすいと思います。ホセア書の方では私が求めるのは愛である、そういうふうに言われていました。神様が私どもに求めておられるのは、ご自分に対するまっすぐな愛です。でもこのホセア書が記された時代、人々は一応礼拝を捧げ、そこで生贄に犠牲を捧げていましたが、それは神様の目から見れば形だけのものに過ぎませんでした。神様への愛と感謝から生まれた捧げ物ではなかったんです。自分たちの欲望を満たしていただきたい、そのために形としてただ礼拝を捧げていたに過ぎなかったんです。だからそんな礼拝を私は喜んで受け入れることができない。そう言って拒否されました。 私が求めるのは私に対する誠実な愛であり、私に対する真実なんだ。神様はそうおっしゃるわけですね。そのように人々に私に対する真実の愛を問われたんです。でもその愛を人は自分の力で満たすことはできません。それが私たち罪人の姿です。だから主イエスが来てくださって、私どもの中にはない神様への愛を満たしてくださいました。神様への愛をご自分の命をもって成就してくださいました。実現してくださいました。神様への愛に生きることができない人間を神様なお愛してくださったんです。その神様の愛の姿、その神様の憐れみの姿が今、徴税人や罪人たちと共なる食事の席の中に映し出されているではないか。その神の憐れみがあなた方には見えないのか。見えないのであれば行って学びなさいとファリサイ派の人々に主はおっしゃいました。私を通して神様の愛と憐れみを学ぶように、そうおっしゃったんです。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。本当にその通りです。そして私どもが主イエスを通して神の愛を知ったならば、私どもは神を愛して生きることができるようになります。神様が一番求めておられるその生き方をすることができるようになるんです。神様だけではなくて、自分を愛し自分を愛するように人々を愛して生きるものとされるんです。それは人間として正しい生き方です。健やかな生き方です。神様は私どもに対して、正しく生きることなんかどうでもいい、罪人のままでいいなどとはおっしゃいません。神様の子供として正しく生きること、また強く生きることは大事なことです。でも正しく生きるというのはどういうことなんでしょうか。私どもはつい思い違いをしてしまいます。一般的に正しく生きるというのは、道徳的に正しく生きるとか倫理的に正しく生きるということです。要するに人の道を外れた生き方をしないということです。ユダヤ人にとっては神様の戒めを守ることです。これらのことが無意味だとは言いません。でも罪人を癒し、罪人を招くために来られた主イエスは、その正しさの意味を変えてしまわれました。正しく生きるというのは、何よりも神様との関係において正しく生きることです。形だけの生贄を捧げたり、規則を守ることではありません。そうではなくて、神様との関係にいつも正しく生きることなんです。つまり神様を愛して生きることです。神様が私たちに求めていることは、その一つのことです。神様が願っておられるのは、私の方を向いて生きてほしいということなんです。私との親しい交わりの中に生きてほしいということなんです。そのような関係に、あなたと生きることができたなら、もう他に望むものはないんだと、神様はおっしゃってくださるんです。で、子供を育てたことがある方ならお分かりだと思いますが、成績が良くて人からも好かれて、周りからもあの子はいい子なで、そう羨ましがれる子供が自分にいたとします。でもその子には一つだけ問題がある。それは親の方ちっとも向いてくれないということです。で、そういう子供と成績は悪いし、友達とも喧嘩するし、周りに迷惑をかけることもある。そういう子供がいます。でもその子はとにかく親のことが好きで、いつも親と一緒にいたいと思っている。一体どちらの方が親として嬉しいでしょうか。どちらの方が親との関係において正しいでしょうか。それは言うまでもなく明らかだと思います。神様も同じなんです。神様が求めておられることも、ご自分との正しい関係であり、愛における交わりです。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないというのはそういうことです。私どもはこのように生きなさいと神様から何度言われても、なかなかそのように生きることができないことがあります。自分と人とを見比べて優劣感に浸ったり、一方で劣等感に陥ることがあります。一緒に生きている人をよく困らせてしまうこともあります。また自分の思い通りに物事を進めることができなかったり、計画が途中で頓挫して落ち込むこともあります。 いろんなことで思い煩ってしまって苦しさを覚えることもあります。大きな失敗をしてしまうこともあるでしょう。肉体的な弱さ、精神的な弱さを覚えることもあります。死の力に怯えることもあります。しかしそれでも私は神様のことが好きで、どんな時も神様の方を見て神様と共に生きていきたい、そのことを願って生きようとする、そういう私どもを神様は見捨てるなどということは決していたしません。そういう私どもであるからこそ、ますます豊かな愛を注いでくださるんです。そしてそのような愛の交わりを作るのは、悔い改めたら許そうという、そういう姿勢ではありません。私たちの罪の許しのために医者として来てくださり、十字架で血を流し死んでくださった、そのお方だけがそのような神様との愛の関係、神様との正しい関係に生かしてくださるんです。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。そのようにおっしゃってくださり、私どもを愛し憐れんでくださるこの主の恵みの中で、何度でも立ち上がらせていただいて、まっすぐ神様を見つめながら歩んでいくのです。お祈りをいたします。愛する神様、あなたは永遠のうちに私たちのことを御心に留めてくださり、罪から救ってくださいました。御子イエス・キリストを遣わし、十字架の死によってあなたのものとされ、あなたに従う生き方へ招き導いてくださったことを心から感謝いたします。神様の愛の大きさ、神様の恵みの豊かさを前にして恐れを抱き、自らの貧しさを覚えるものですが、それでも私どもと共に歩むことを喜んでくださり、私たちの必要を満たしていてくださいますから感謝をいたします。あなたに作られ、キリストにあって救われた人間として、これからも正しく健やかに歩んでいくことができるように、私たちを顧みお守りください。主イエスキリストの御名によって感謝し、祈り願います。アーメン。